上越に Iターンのコーナーです。スタジオには上越移住支援ネットワーク和紙ちょい管理人の中村真嗣さんです。
はい、中村です。京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。続いては越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。町屋と雁木の魅力を伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から移住して早24年松本美鈴です。上越市の集落づくり推進で牧区を担当しています。
はい、今日はですね、上越市内で農業を営んでいらっしゃる方をスタジオにお迎えしております。上越市大島区在住の米農家牛田屋の牛田光則さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。牛田光則と申します。
はい、牛田さんですね、この牛田さんという名字ですね、なかなかこう聞いたことがない珍しい名字なんですけども、上越に来られてどのくらいになりますか？
はい、実家は東京都小金井市なんですけれども、2010年に妙高高原にやってまいりまして、現在住んでいる上越大島は2016年の3月ちょうど1年前から住んでおります。
妙高市に来られたということですが、こちらに来られたきっかけは何だったんですか？
いや、妙高に来たのはですね、はい、山とスキーがもう大学時代が大好きでして、アルバイトとかで来ているうちにお仕事をいろいろいただいたりしてこちらに来まして、現在の上越大島の方は当時友人だった現在の妻にですね、農業をしてみませんかと誘われてこちらの方にやってきました。
はい、ということで今は農業とあと民宿、農家民宿の準備をされていると。
はい、先ほど自己紹介で農業を営んでらっしゃると言っていただいたんですけれども、実はまだようやく、はい、明日から初めて田植えに向けた準備を始めるところで、
これから
ですね。
はい、なるほどなるほど。は
い、すごいな。それでこちらへ来てですね、いいなと思った場所とですね、人とかですね、まあいいと思ったから来られたと思うんですけども、何かこちらへ来るきっかけって言いますか、来られてみてどんな感じでしょうか？
いや、妙高も現在住んでる上越大島もそうなんですけれども、春夏秋冬四季折々、すごくこう四季がダイナミックで、もうこれは本当に都会に住んでいたら絶対感じることのできない素敵なところだと思います。
うん、そうですよね、四季 はっきりしてますしね。
特に、はっきりしすぎというか、僕は安岡区のほうの木っていうところにいるんですが、まだねちょっと地面が見えなくて、雪が結構あるところで、やっとね地面が見えてきたところに、こう吹きの塔がちらほらね、
いいですね。
そうですね、こちらにいるとなかなかそんなにですねはっきりという感じはしないんですけども、まあ間もなく桜もまた咲き始めるんですけども、まあ私たちもこう自信持ってですね、いい場所だなということを PR していきたいと思いますけども。
ところで牛田さん、
はい、
小金井市実家ですよね。
はい、
それで今奥さんもいらっしゃってこちらに来たということなんですが、ご実家家や、奥さんご家族ですよね、の反対っていうのはなかったんですか？
いや、ですね、私も妻もなんですけれども、ずっと転勤族で育っておりまして、実家も本当に東京のちっちゃいお家なんですけれども、ようやくこっちに足がついたというか、こう根っこを張れる土地に住むことになったんだなつって、むしろ歓迎をしてくれまして。
そうですか。
はい、
それはね、いいですね。
はい、いやちょっとね、冬だけね、車で来るのが非常に難しい場所なので、はい、そこだけちょっとネックにはなっておりますが、
この地域も大好きだですね、それから周りも景観もいい、それから奥さんとですね、非常に意気投合ということでですね、もう春からやる気満々ですね。
本当にほら、牛に惹かれて善光寺ってありましたけど、牛に惹かれてね、牛田さん奥さんに惹かれて、
でも本当に集落の方とかお話伺ってると、本当にこう30、40年ぐらい、40、50年前までは、牛で田んぼ耕してたとか、そういうのが普通に聞けるまだ集落なので、非常にこう伝統的な文化もまだ引き継げるし、これから頑張って農家民宿やってね、そういうのを一般の他のお客様にもお伝えできるようにしていきたいなっていうふうに思ってますが、はい。
うん、牛もそういえば最近見なくなり
ましたね。見なくなりましたね。
以前はね、大島区のね、勝負高原ってところで、はい、牛の放牧っていうか、そういうのをやって、それぞれのこう 牛集めてやってたりしてたんですけど、ね、最近なくなりましたね。やっぱりね、またぜひあのお名前も牛田屋さんだけに。
そうそうそう、牛つながりで
牛と田んぼと
宿で牛
田屋さん。
最近はあれですか、あの近代的な農業になるのかしら、
はい、あのまあ、そうですね、あのやっぱり機械は使うんですけれども、うん、あのやっぱどうしても中山間地の小さな田んぼが多くなってくるので、手作業も織り交ぜつつ、はい、自然のリズムでやっていくような農業になりますね、
はい、いわゆる棚田になるのかな。
そうですね、はいはい、山の水をそのままっていう形ですので、う
ん、あの棚田っていうのはね、最近あの写真が好きな方も多くて、はいはい、あの風景を撮りに来られる方もいらっしゃるけど、棚田ってこう段々になってるから、はい、一つ一つが狭いんで、こう機械、大きい機械でこうガーンとできないっていうのがあって、
うん、
結構手作業がね、うん、たくさんあるっていう特徴もありますよね。ですね、この上越に住み始めて、まあ、1年ぐらい経った、はい、ということなんですけども、まあ、ぶっちゃけ いかがですかというか、まあ、こうなんかこう要望とか、こうだったらいいなとか、そういうのは思ったこととかあったりしますか。
あ、まあ、あのこうだったらいいなというかですね、やっぱその、まあ、この上越市すごくこう町から山まで、うん、はい、あの広い面積ありますけど、この中山間地域のこう、まあね、あの、はい、安塚もそうですし、大島もそうですけれども、こう山の方から、うん、こう地域がまだまだ盛り上がっていけるぞっていうのを、
まあ、
素晴らしい、
民間からもそうですし、はい、行政からも、本当にこう一体になってやっていけると、はい、すごくいいのかなっていうふうに、
ね、本当そうなんですよね。
いいコメントをいただきました。
はい、俺こう中山間地域に人が住んでないと山が荒れちゃうんで、これがねまたちょっとあの自然災害のリスクにもなっちゃうんですよ、人がいないと。こうあの川とかも管理されてないと、あのすぐ雨降ったらね、山が荒れてると洪水になりやすかったりするので、あの町の方にとってもあの中山間地に人がいるっていうのはね、本当はいいことなはずなんですよね。まあお互いに盛り上げていきたいなと思いますけども。
そこで牛田さん、あの夢とかビジョン、なんかこう目標みたいなのお持ちですか。
はい、まあ、あの先ほどあの、ね、あの言っていただいたように、あの農家民宿の開業も今年の一応11月からやりたいなというふうに思っておりまして、うん、あのそれに向けてですね、現在、まあ、あの資金集めの一環でクラウドファンディングというものをさせていただいておりまして、はい、うん、あのこう多くの方にもう開業前からこの魅力を知っていただいて、はい、ね、頑張っていこうと思います、
はい、今あの最近ね、あのクラウドファンディング あの資金集めっていうのも多くなってきてまして、あの松本さん分かりますか。
あのちょっとおばさん、ちょっとその横文字苦手なんですけど、どういうことでしょう。
あじゃあ僕から代わりに説明すると、はい、あのクラウドファンディングっていうのは今あのネットでですね、こういうこうプロジェクトをやりたいから、あの賛同者を募りまして、あのお金をまあ寄付していただいて、で、あのそれが成立すると、今度はあのそこでだけで作れるあの商品とか、あのお礼をしたり、お返ししたりなんかしまして、あのそれであの資金集めをしようっていうのは最近多くなってきましたね。実は僕もちょっとやったことあるんですけども、はい、で、あの牛田屋さんの場合はあのクラウドファンディングでお金を集めますと、民宿をこれからされるので、まあその寄付された分のちょっとまあ半額だったかな、ちょっと割引になったりするんですよね。
金額にもよるんですけれども、あのこうもう寄付していただいた方はもう開業前から常連さんっていうね、認定させていただいて、あの割引券ですとか、あとこちらのね、あの山場の美味しいお米のプレゼントやなんかも、はい、
お米美味しいですからね。
はい、なるほどね。クラウドファンディング、
ファンディング、
まあ、あのファンディングね、はい、ハンティングじゃないの、
ハンティング
すいません、
はい、いや、そうどんなあのあの農家民宿なのかですね、なんかもう行ってみたくなりましたね。
本当ですね、
はい、なんか美味しいものを食べられるのかなって、はい、そんな感じしました、ね、
まだ宿の開業としては先なんですけれども、あのホームページだけ現在作らせていただいておりまして、うん、あのぜひ上越でひらがなで牛田屋、上越牛田屋と検索していただけると、はい、あのそんな一端を見ることができます、
牛田がひらがなで、それから、はい、何屋さんの屋、
そうですね、
ということですよね。あ、なるほどね、
はい、こちらであの検索していただけると情報が出てくるかと思いますので、はい、ね、また興味がある方はぜひね見ていただければと思います。
それではですね、あのですかね、あの何か言い残したことってないですか。
あ、言い残したこと、もう私はこれで十分でございます。
でも大変なこともあるでしょう。やってみて、
まあ、あの大変なことを、そうですね、まあ、私農業は本当にあの素人ですので、うん、まあ、これからすごくこれからそれこそ大変なのかなって思うんですけれども、すごく周りであの助けてくださっている方、うん、 多くいらっしゃるので、そういう人たちに本当に頼りながら一歩一歩妻と共にやっていけたらいいな
と、妻と共に、ね、いいな、
こう話してその牛田さんのパワーね、これには圧倒されるし、絶対なんかうまくいくのかなって、
ね、そんな感じ
受け取りました、
私若気の至りでね、大失敗しないといいんですけれども、
はい、失敗も成功のうちですから大丈夫大丈夫。
ありがたいお言葉、ありがとうございます。
今あの畑はやってらっしゃいますか？
あの妻がそうですね、家庭菜園ぐらいですけれども、はい、
それでまあ自給自足的なことも
まだそこまでいけてないですが、目標は、まあ、
目標はそういう感じで、
宿のお客さんにもね、
あ、そうですね、新鮮なね、
あの周りにも結構賛成出るじゃないですかね、
これからそうです ね、
そういうのも楽しみですね、
はい、じゃ あの最後にですね、農業に興味のある方に何かメッセージがあったら、
はい、私もそうなんですけれども、すごくね、立派な決意でなくてもまずは大丈夫です、気軽に身近な農業やってらっしゃる方とか、まあ、もしくはもちろんうちでも窓口になりますけども、誰かに気軽に相談してみてください。雇用で収納するっていう手もありますし、工夫すれば中山間地でも独立してやっていけるっていうこともありますので、まずはやってみようかなってちょっと思っていただければ嬉しいかなと思います。
力強いお言葉ありがとうございます、ね、に特にこれからこう移住してきたい方とか、はい、まあ、農業やってみたい方っていう方にとっては、牛田さんみたいにね、うん、ちょっとこう今ちょっとだけ先輩っていう方の、はいはい、話っていうのはすごく大事になってくるんです。なんでかっていうと、ね、前からやってる方にとってはね、はい、当たり前すぎて、新しく来た人のことがね、何が困ってるのか分かんないってあるんですよ。多分ね、牛田さんね、新しい方が来た時に、はい、もう肌身に感じるぐらいね、何に困るかが分かるはずなんですよね。そうするとね、非常に頼もしくなるし、特に牛田さんがいるあたりっていうのは、以前ねこのコーナーにも出ていただいた地域おこし協力隊やってた石川さんも、はいはい、すぐ結構近くにいらっしゃいますし、あのあたり結構ね移住者の方多くなってきましたよね。
そうですね、
はい、ね、そういうね先輩移住者がいるところに来ると心強くて定着しやすいかなと思いますので、ね、ぜひ皆さん後を追って上越市に
来てほしい
ですね、来てほしいなと思いますね、はい、はい、とってもねしっかりと計画を立ててというか、農業とそれから農家民宿、これからやっていこうというのがね伝わってきました、とってもねなんか眩しく感じたというか、頼もしく
感じました。
みんなでね僕らも応援していきたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、僕もねお試し移住シェアハウスっていうのをね最近始めたばっかりですので、またお互いに行き来したりなんかして、交流していけたらいいなと思います。今日は牛田屋の牛田光則さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと、越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週と再来週は高崎商科大学や長野大学で非常勤講師を務める藤本正弘先生のこのコーナーに対するアドバイスや提言などをお送りします。上越に I ターンでした。うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲む時は誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを